なんか急にいい天気になったんですね。このまま梅雨が明けてくれたらいいかなと思いますけれども、木曜日の朝スマホがものすごい音で鳴りましたね。
ティラリラリーってティラリラリーって、
もうな音程が耳に残っちゃった。多分合ってると、
ティラリラリーって
終わったかなと思った。
ティラリラリ
ー消すわけにいかないしね、うん、いやいや、まあでもあのちゃんと避難したね、避難ごっこと言っておられますが、ね、ジムさんとみどりさんはちゃんと避難されたという、素晴らしい。僕は避難したことがない。避難してくださいって出てるんですけどね、まあ、ここにいるときは多分この建物ぐらい安全な建物はないと僕は思ってるので、まあ多分どこも行かんと思いますけどね、沼田の家にいるときにはまあ流れてきたらどうなるかなと思いながらじっとしてます、はい、あの決して見本にしないでください、はい、さてでは窓を閉めていただいて、今日はですね、目から鱗という、まあ、これも有名なサウロ後のパウロの、まあ、改心の出来事で、ありまして、まあ、この出来事からこの目から鱗が落ちるという言葉がですねできたわけでありまして、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、そのあたりのことを今日はお話をしたいと思いますが、まあ、これまでのいきさつですが、イエス様天にお帰りになった後ですね、聖霊が下って教会が誕生した、そしてエルサレムで多くの人たちが、イエスキリストを信じるようになってですね、まあ、おそらく数千人という人々がこの、まあ、イエスの弟子となっていくわけですね、まあ、そんな中で彼らに対するこの迫害も起こってきて、ステファノというこの教会を管理するために選ばれた人でしたけれども、彼が捕らえられ、そして、最高法院で、まあ、尋問されるわけですけれども、かえってステファノが彼らに対して、まあ、とうとうと長い説教を語って、まあ、それが怒りを買って、まあ、リンチに遭うわけですね。石を投げて殺されるという大変痛ましい出来事が起こりました。ステファノの殉教ですね、まあ、しかしその時に、まあ、今日の主人公であるサウロでありますけれども、証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いたと書いてあります。だからサウロは石は投げなかったけれども、石を投げる人たちが投げやすいように、洋服の管理をしていたということでありますね。でその後ですね、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方へ散っていた。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたと書いてあります。非常に、まあ、彼はこの、まあ、熱血感というか、まあ、そういう意味ではこう、まあ、情熱のある人というか行動力のある人というか、まあ、エルサレム中のですね、このイエスを信じる人たちと思われる家に押し入って、彼らを連れ出して牢に送っていたと。で、まあ、一方で先週お話をいたしましたけれども、エルサレムにいられなくなったイエス様の弟子たちは、サマリアとかユダヤとかですね、エルサレムを離れてその隣接の地域に福音を伝えていくわけですね。そしてフィリポはサマリアに行って、そこで福音を伝えたところ、サマリアの多くの人たちがイエスキリストを信じるようになると。でしかしそのサマリアでの大成功の途中でいきなり天使が現れて、お前ガザに行けと告げるわけですね。 でガザというのは昨日、まあ、先週お話したところですけれども、サマリアからだとね百何十キロも離れた寂しいところ。でもフィリポはその命令に従ってガザに行く。ちょうどそこにですねエチオピアの宦官が聖書を朗読しながら通っていくというですね。でそこで馬車に乗っかってこのエチオピア人を救いに導くというね、まあ、先週お話ししたところですけれども、まあ、そういうような出来事が、まあ、起こっている。だからこう同時並行的にいろんなことが起こっていた、その時に、起こったことですね。今日は使徒言行録の9章ですけれども、1節から22節まで、まあ、サウロの、まあ、決定的な改心の出来事ですので、ここも少し長いですけれども読ませていただきます。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げてエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアを出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こしてバプテスマを受け、食事をして元気を取り戻した。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いて、言った。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。以上であります。まあこれはですね、本当にまあ、不思議なね出来事ではあると思いますけれども、まあ、サウロはですね、エルサレムでイエス様を信じる人たちを捕らえて、牢に送ってたわけですけれども、それに飽き足らずにですね、 もっと他にもいると。でなぜわざわざダマスコに行ったのかっていうのはちょっと疑問の残るところなんですね。というのはダマスコっていうのはですね、これちょっとエルサレム、イスラエルの地図ですけれども、こうエルサレムってあの辺ですが、ダマスコってどこだと思いますか？この話だとなんか隣町って感じしますよね。ダマスコね、ここなんですよね。えらい遠いとこですよ。かつてまあシリアの首都であったところですね、ダマスコ。今はダマスカスという名前ですけれども、これ大体直線でね220キロぐらい、そこまでないか、220キロはないかな、でもそれぐらいあるのかな、だからまあいくら急いで行っても1週間ぐらいはかかるんじゃないでしょうかね、歩いていけばね。そこへわざわざ行ったんですよ。でおそらくそれはその、まあ、一つにはね、そのエルサレムで始まったそのイエス・キリストを信じる人たちのグループ、まあ、教会ですけれども、この時まで多分1年は経ってないと思うんですよね。数ヶ月の間にもうこんなに遠くまでイエス・キリストを信じる人が起こっているというか、そこまで行ったのか、あるいは伝えられたのか分かりませんが、おそらくパウロの耳にですね、ダマスコにまでもうこのイエスを信じる人のたちがいるという噂が入ったんじゃないでしょうかね。でもそれよりもっと広がっていくということを彼はもしかしたら恐れてですね、一番遠いところへ行ってやろうというような気持ちで行ったのかなとも思いますが、まああるいは別の理由があったかもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもダマスコまでですね、わざわざ大祭司からお墨付きをもらってですよ、まあ、勝手に行くんじゃなくて大祭司に、この道に従う者を見つけたら男女を問わず縛り上げてエルサレムに連行しても良いというそういう逮捕状みたいのを書いてもらってですね、そういうとこちゃんとしてるんですよ。この人はね、ファリサイ派ですから、ちゃんとそういうのもらってそれを握りしめてですね、チラオチラダマスコまで行ったわけですよ。しかしそこでね、突然光と、そしてイエス様の声ですね、この突然の光がバーッと彼を照らして、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞くわけですね。でちょっとこれこっちはサウルで、別のとこサウロになってるのに気づきました？特に深い意味はありません、はい、多分会話の中で使ってるので語尾がサウルなので これにしたんだろうなと思いますけれども、どっちかというと揃えた方がいいかなと思いますが、まあいいですが、まあ、同じ人です。サウルサウル、なぜ私を迫害するのか。イエス様がもう直々にサウルにですね声をかけられた。なぜ私を迫害するのか。サウロはイエス様を迫害しているとは思ってないですよね、全然。もちろんイエス様、イエス、ナザレのイエスなんてのは十字架で死んだ哀れな男だぐらいしか思ってないわけですから。でもあいつを信じて、あいつをメシアだと信じているやつがどんどん怒っているということで、彼は彼自身はそれは義憤に駆られているわけですね。自分のやってることは正しいと思ってこいつらを捕まえて、なんとかこの今のうちに沈めておかないと大変なことになるという思いでダマスコまで来てるわけですけども、イエス様が直接サウルサウル、なぜ私を迫害するのか。で、主よあなたはどなたですか、初めて聞くわけですが、その声をね、誰かなという感じです。主よあなたはどなたですかと、私はあなたが迫害しているイエスであると、ガーンという感じですね。私はあなたが迫害しているイエスであると、はっきりおっしゃったわけですね。まあそれは青天の霹靂という言葉がありますが、その何倍ものね、ものすごい交通事故のような出来事でしょうね。いきなり、私に今スポットライト当たってるんですけどね、皆さんからは分からないと思いますけども、結構眩しいんですよあれが、ものすごい強力な光がバーッと当たって、そしてサウルサウル、なぜ私を迫害するのか、 主はあなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスであるという声を聞く。でそれだけで終わらないんですね。彼はそこで視力を失う。このまるでこう光に当てられて、目が潰されたかのように一瞬にして目が見えなくなってしまうんですね。でサウロは目を開けても何も見えないから、3日間ですね、この目が見えず食べも飲みもしなかった。まあ町に連れてってもらうわけですけどね、手を引かれてダマスコに連れて行かれて、まあサウルにしてみたら惨めなもんですよね。この意気揚々と大祭司の手紙まで手にして、ダマスコまでやってきた、イエスを信じるやつをみんなもう根絶やしにしてやろう、これを捕まえてエルサレムに連れてってやろうと思っていたのに、もうこの光が当たってイエス様から声がかかって、そして目が見えなくなって、もう哀れに誰かに手を引かれて、ユダという人のところまで、まあもちろんこれはイエス様を信じる人の一人だったでしょうけれども、ユダのところまで連れて行かれて、で3日間、まあ当然あまりのショックで何も食べる気力もないというか、ものすごい、だからこうサウルにしてみたらこの目が見えなくなった3日間というのは、ものすごく大きな意味を持つ3日間だったと思いますね。何をこの間考えたのかなということも思いますけれど、また後で詳しくお話しますけれども、一方で神様は、これが創造図ですね、これね、僕の好きなインターネットに転がってる絵ですけれども、なかなかいい感じの絵ですねこれはね。アナニアという人がおりましてね、でアナニアはこのダマスコにいた、つまりパウロが捕らえようと思って来た人ですよね。このアナニアに神様が声をかけられて、パウロのところに行って、サウロのところに行って手を置いて祈りなさいと言われるわけですね。でもなんで私が行かなきゃいけない、私たちを捕まえるためにやってきた男じゃないですか。もちろんアナニアはサウルの上に何が起こったか知らないわけですから、それはもうわざわざね捕らえられに行くようなもんですから勘弁してくださいということですけれども、それに対して神様は、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると。あのサウルを神様は福音を伝えるために選ばれたんだと。まあ驚いたでしょうねアナニアはね。なんでよりによってあんなのを選んだのですかと思ったと思いますけれども、しかし神様がそうおっしゃるんですからということで、アナニアは出ていくわけですね。まあ怖かったと思いますよ、それは、ね、罠かもしれないとかね思いながら行ったと思いますけれども、しかし行ってみるとサウルがねぽつりと座ってるわけですよ。目が見えなくなってもう3日間食べも飲みもせず憔悴してですね、本当に、まあもちろんこのアナニア、もともとのパウロ見たことがないから分かりませんけれども、わざわざエルサレムからやってくるファリサイ派のサウルを想像してたと思いますから、もうそれとはもう全く打って変わって憔悴しきった青年が座ってるわけですね。でそこでアナニアはサウロの上に手を置いて、そしてカクカクしかじかと言ってお祈りをするわけですね。するとなんとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。目から鱗のようなものがポロって落ちてですね、まあ、これをねこのここから来ている言葉だという、で僕もちょっといろいろ調べたんですけど、どうしてこの言葉が日本語になったのかって、前にあの宮島プレチャベルでこの話をしたんですけれども、太宰治が使ってるんですねこの表現を。どうもその辺から広がってったんじゃないかなというふうな気がします。でまあもちろん聖書、明治時代ね、あの文化人たちがみんな競って聖書を読む中で、この表現がなかなか的を置いているということで用いられていったのかもしれませんけれども、まあ今はね普通にこう目から鱗って使えますよね。 でも聖書が元であるということはあまり知らないので、そういうことを誰かが言ったら、あなたそれ聖書の言葉って知ってますかってですね、これはね聖書に入っていて、ね、サウロがね、もともと迫害してたのがってですね、あのとうとうとそこから福音を喋っていただいたらいいかと思いますが、で目から鱗のようなものを落ち、サウロは元通り見えるようになったんですね。まあびっくりしたでしょうね。サウロもびっくりしたし、アナニアもびっくりしたしね、そこにいる人たちもびっくりしたでしょうね。その落ちた鱗のようなものはどこ行ったのかなという気がしますが、まあでもサウロはびっくりしたでしょうね。うわ見える。そしてその後数日間、その後すぐにですねバプテスマを受けました。だからまあサウロはこの3日間目が見えない間にですね、まあ、あの祈っていたと書いてあるんですけれども、この3日間の間に彼はそのいろんなことを考えたと思うんですね。そしてもちろん彼に声をかけたイエスは生きていると、あの哀れなナザレの大工は十字架にかかって死んだわけじゃない、よみがえったんだと、弟子たちが語っているように今も生きているんだと、そして私は彼を迫害していた、そして彼こそが誠の救い主なんだということを彼はこの闇の中でね祈りながらこう確認していったんだろうと思いますね。ですから目が開いたところですぐにバプテスマを受けたイエスのことを信じたんですね。そしてそれだけではありませんで、もうすぐにあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝え始めた。まさに180度ですね。街道に行ってイエスは神の子だと信じている人たちを捕まえようと思ったのに、逆に街道に行ってこの人こそ神の子であると伝え始めたんですね。まあびっくりしたでしょうね、人々はね。どういうことだと。あの男は彼らを縛り上げ祭司長たちのところで連行するために来たんじゃない。しかしサウロはますます力を入れて、そう言われれば言われるほどどんどん言ってと、そのために来たんだけど私はイエスに会ったんだと、イエスは神の子なんだ、間違いないんだ、イエスはメシアなんだということを論証して、ダマスコに住んでいるユダヤ人たちをうろたえさせたと。でこの論証してってところにちょっと引っかかるんですね。そのやっぱり彼はそのファリサイ派の人間としてこのずっと律法を守ってきたんだけれども、やはりこの後ね彼の手紙なんかを見ると分かりますけれども、どこかに彼がこう信じて突き進んできたこのファリサイ派の教えというものに対してね、まあ 100% それに信用できない何かがあったんじゃないかと思うんですね。あるいは何か矛盾を感じていたり、自分でも言ってますけれどもね、律法を守ろうとすればするほど罪が増していくんだと、やっぱり彼はいろんなそういう矛盾を抱えていたんじゃないかと思うんですね。そこへこのイエス・キリストの声を聞いて、そしてイエスは十字架にかかってよみがえったメシアであるということを知った時に、彼が抱えていた全ての疑問がそこで一気に解消したんじゃないかと思います。だから救われるのは律法によらないんだよと、信仰によるんだよとですね、確信を持って彼は語れるようになっていったんじゃないかと思いますね。でますます力を得てユダヤ人をうろたえさせていくわけですね。まあ本当に180度変えられたサウロでありましたけれども、サウロのに何が起こったのか、今、まあ、ところどころお話をしましたけれども、もう一回振り返って考えていきたいと思うんですが、彼はファリサイ派のエリートでした。ガマリエルというですね、当代随一のファリサイ派の教師の下で学んだ、もう本当にエリート中のエリートでありました。実は彼はタルソというですね、イスラエルではない、少し離れたいわゆる外国で生まれ育った人だったんですね。だけれどもおそらく留学をしてエルサレムにやってきて学んでたと思うんですけれども、でじゃあパウロはサウロですけど、まだイエス様の十字架を見たんだろうかなと、どう思いますか。まあ、彼はこの後一言もそれは言ってませんね。だから十字架を目撃したということではなかったと思います。でも知ってたんですよね、間違いなく。エルサレムに、まあ、イエス様が十字架にかかった時にエルサレムにいたかどうか分かりませんけれども、少なくとも このステファノが石打ちにあった時にはいたわけですから、そしてナザレのイエスという人物が十字架にかけられて殺されたという事実は間違いなく知ってたと思いますね。でステファノの殉教を目撃しました、ステファノがこの父を彼らをお許しくださいという祈りも聞いたでしょうし、彼の顔がね天使のように輝く姿も見たでしょうし、そういうものもやはり何らかこのサウロの心に影響を与えたんじゃないかなという気がしますね。でも一方で、彼自身言ってますけれども、熱心さの点では教会の迫害者と言ってますからね、もう本当に熱心に迫害して、立法の義については非の打ち所のないものと、だから彼が信じていたことに対しては、絶対的な自信を持っていたから、それに反対するイエス様の弟子たちに対する嫌悪感というのは激しかったと思うんですね。で、これちょっとうがった見方というか私の読みすぎかもしれませんけれども、さっきも言いましたけれども、サウロの中にはこの彼が信じていた立法についてどこかやはり何かしっくりこないものがあったから、余計にこのイエス様のグループに対する嫌悪感とかそういうものがですね、この、それで自分の心を落ち着かせようというかな、なんかそういうこう心の動きがあったんじゃないかなとちょっと思ったりします。そしてあえてダマスコまで行きますよね。遠いところまで行って、そこにいる連中を一網打尽にしようとしていると、でもこれはもしかするとこのイエスを信じる人たちに対する恐怖心の表れのような気がするんですね。どんどん広がっていくと、で彼らがこのますます勢力を拡大していくと、これは本当に大変なことになると、そういうようなこの思いが、彼をこうかきたてている。だからダマスコに向かっている時のサウロっていうのは、言ってみればもういろんな思いがないまぜになってですね、この高揚感とは違うかもしれませんけれども、もう怒りとか嫌悪とかそういうものがこうピークに達していた、そこにこの突然の光があったんだと思います。だからこう最高のスピードでぶつかったという感じですね。なのでこれはその彼に対して強力なインパクトを与えたんじゃないかな。私はあなたが迫害しているイエスであると、その声を聞いたときに間違いなくイエスは存在していると、そしてイエス様は自分のやっていることを知っているんだ、全部バレてる、分かってるんだ、そして私はこのイエスを迫害してしまったんだ、なんということをしてしまったんだろうというですね、そういう反省の思いもあったでしょう。そこへ目が見えなくなりました。自分はイエスの前に無力である。自分が行けば全てのイエスを信じる者たちを捕らえることができるんだという、その意気揚々と向かっていったところで一瞬にして視力を失われて、なんと自分は無力だろうかと、そしてイエス様を迫害してきたことは愚かなことだったと実感して、彼は祈っていたと書いてありますけれども、これはまさしく悔い改めの祈りだったと思いますね。自分がやってきたことに対する深い深い悔い改めの祈り、もう何回ごめんなさいと言っても飽き足らないぐらいの多分悔い改めの祈りでしょう。それもこれまで彼が捉えてきたイエスを信じる人たちの顔が浮かんだかもしれないし、あるいはステファノの石に打たれる姿が浮かんだかもしれません。そういう彼の後悔がこう浮かび続ける中で、イエス様ごめんなさい、申し訳ありませんでした、私が愚かでしたと言ってですね、祈り続けていって、そしてもしね視力を戻していただけるんなら命がけであなたを伝えますと私なら言ったかもしれません、取引ではないですけどね、よく戦争の時に、兵士がね、ここで命助けてもらったら私は宣教師になりますって祈ったっていうね、有名な話がありますけども、サウロはそういう気持ちだったかどうか分かりませんが、そのような気持ちもあったんじゃないかなと思いますが、ということで彼はこの180度変わったんだと思いますね。目から鱗が落ちるという話ですけれども、何度も言っておりますように、これは今日本語になってですね、 広辞苑にも新約聖書の使徒言行録9章からってちゃんと書いてあります。であることをきっかけとして急に物事の真相や本質が分かるようになることだと。さすがに広辞苑、うまい説明ですね。あることをきっかけとして急に物事の真相や本質が分かるようになると、まさにそうですね。サウロね、その目から、まあ、だから彼の場合はその目に鱗が入ったとかいうよりもね、イエス様に出会ったという事実なんですけれども、まさにこれは彼のこの鱗というのはじゃあ何を象徴しているかというと、彼の心を覆っていたものだと思うんですね。実は見えていなかったのは彼の肉の目じゃないんですよね。心の目が見えてなかったんでしょ。見えてなかった。見えるべく見るべきものを彼の目は見えなくしてたんですね。それは例えば先入観、ナザレの大工がメシアのはずはないと、まあ、考えてみるとこの十字架の出来事だけじゃなくて、イエス様がナザレから宣教、このガリラヤから宣教を始められてエルサレムにやってきたこともパウロが知らないはずはないんですよね。多分彼は知っていたと思いますけれども、でもあんなやつが絶対にメシアのはずがない、蘇った、そんなことは絶対起こらないという、そういう先入観があったと思いますね。それから正義感ですね。律法を守っている、そして律法こそが正しいんだと。彼のその正義感はそれに反する人たちを迫害するという方向にまで行ってしまった。自分が正しいと思っているもの、これはまあ、誰にでも起こることなんですね。自分が正しいと思っていると、自分と違う意見に対しては間違いだと思ってしまうんですね。まあ、いろんな意見があるよと思えればいいんですけれども、パウロの場合はこれが正義だと、自分の考えているのが正義で、それ以外は悪だと、だから捉えて牢に入れなきゃいけないと、そう思っていたんですね。まさにこの間違った歪んだ正義感が彼の鱗でもありました。それから恐怖心があったと思いますね。これはこのどんどん拡大していくイエス・キリストを信じる人たちの群れに対する恐怖心が彼の中にあったと思いますし、あるいはステファノの死を目撃した時からそれは生まれたかもしれません。そして嫌悪感ですね。自分と違うものに対する嫌悪感、さまざまなものがこのまさに彼の心の目の鱗だったと思うんですね。だからそれがこのアナニアに祈られた時に、象徴的に目から落ちていく、その瞬間に彼は見えるようになるわけですね。真実が見えるようになる。でもこれはそのサウロの出来事ですけれども、私たちにも同じようにあることだと思うんですね。私たちの心にも心の目にもさまざまな鱗がくっついてるじゃないかと。そして見えなくしてしまっている、真理を見えなくしてしまっている、大切なものを見えなくしてしまっているんじゃないかなと。だから意外にその薄いんですよね。でも見えなくなる。私たちは全てをクリアに見ているんだろうかということを、この話を読みながら私は自分に問いかけるわけですね。本当にちゃんと全部見てるかなと。もしかしたらいろんな先入観が自分の中にあるんじゃないか、あるいは自分の中に嫌悪感があってあの人をちゃんと見れなくしているんじゃないか、あるいは自分の正義感が誰かを裁いているんじゃないか、あれ自分の中の恐怖心があって避けているんじゃないか、いろんなそういう鱗がですね、私たちの心の目に張り付いているとするならば、サウロのように主の前に悔い改めて祈らなければならない。 ルカの福音書の18章41節ね、目の見えない人の癒しの出来事ですけれども、イエス様が問われてね、彼は答えた、主よ目が見えるようになりたいのですと。まさにこの御言葉は私たちが祈るべき祈りだし、叫ぶべき叫びだと思うんです。主よ見えるようになりたいのですと。本当に私たちは大切なものをちゃんと見ているだろうか。いや、見ようとしてもそれを見ずにいる、目を遠ざけているかもしれないし、いろいろな鱗が私たちの心にあるならば、主よどうぞそれを取り除けて見えるようになりたいのですと祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、大伝道者となりましたサウルの改心の出来事を今日は共に読むことができてありがとうございます。不思議な出来事でありました。神様、あなたはすでにサウルが律法の学びに入った時からでしょうか、いやそれ以前から彼を選び、あなたの福音を全世界に伝える器として備えておられました。そして最もふさわしい時に彼を180度変えられました。しかし彼の心の目を覆っていたあの鱗、いろいろなものが彼の目を見えなくさせておりました。神様、私たちも同じようにいろいろな鱗が私たちの心の目にかかっているかもしれません。神様、どうぞそれらを取り除いてください。そして真理を正しく見ることができるように、また人々を正しく見ることができるように、またあなたご自身を正しく見ることができるように、主よ目が見えるようになりたいのですと今祈っております。今まで 見ようとしても見なかったもの、目をそらしていたものがあるならば、どうぞ見させてください。あなたの前にへりくだって、あのサウルのように悔い改め、そしてあなたのこの生きた福音を受け入れ、伝えるものとならせてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。いたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の絵に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。お越しいただきました。